ただきます。本日の説教の題は、隣人になった人は誰。森源一郎牧師です。
暑さ厳しい中でありますけれども、私たちは教会に行きたいなという思いと、またそれが許されて今日もご一緒できる恵みを本当に嬉しく思っています。当たり前のことのようで当たり前ではない。先週の礼拝の冒頭では、十文字平野教会の根本さんが召されて、直前に召されましたという連絡が入って、礼拝をそれでも落ち着いて守り、その後極東教会の役員会がありまして、さらに私は総社の方に向かい、ご自宅から病院を経て、警察署あるいは葬儀会社でいろんな打ち合わせをして、慌ただしくもですね、私たちは御言葉に本当の意味で生きるとはどういうことなのか、とても考えさせられる一週間でありました。特に根本さんという方が比較的最近、十文字平野教会では皆さんに大好きな御言葉と大好きな賛美歌は何ですかと、お葬儀のことだけを意識するのではなくて、皆さんにまとめたものを、小さな教会ですから冊子にしてお配りをしたのですが、それをもとにお葬儀の中で賛美歌を歌ったんですね。選ぶというか、準備をしている時から思いましたけども、根本さんという方は本当にこの賛美歌を必要としていたんだなと、慈しみ深いでは友なき者の友となってくださるイエスの姿があり、ああ主の瞳という賛美歌では、神様を裏切ってしまうさまざまな人の姿があるわけですけども、しかしその主の瞳に生かされて生きているということを、感謝する言葉があるわけです。そして主よ終わりまで使えまつらんと、自分は主に愛されて許されて、そして今を生きているということをやっぱり本当に大事にして、黙々とヒムプレイヤーを操作するのが根本さんの大事な教会員としてのお仕事であり、また担ってくださる役割でした。いろんなご事情があって、教会員としてそれはもうみんなが認めていたことでありますけども、献金をするということができないご事情を抱えておられました。もうそれもみんなが温かく見守るということを続けてまいりました。とても私たちはいろんなことを教えられたり、何を大事にしていけばいいのかなということを私も教えられましたし、また極東教会においても私なりに深めて皆さんとご一緒していきたいと思っています。さて、今日の聖書の箇所を読んでいく中で、405番という賛美歌を私は 究極的にはね、ご紹介をしたいなと思いました。405番はすべての人に、有機光先生という方が作詞をされて、そして耳慣れた曲で歌う曲ですね。一節はこういうのですね。すべての人に述べ伝えよ、民のたまえる予期知らせを、父なる神は御子を下し、救いの道を開きなせに、というね、皆さんに歌わせなくてすいませんという感じでもありますけれども、2節のね、あまねく述べよという言葉が続くんですね。あまねくという言葉は、まあ、すぐに書いてくださいと言われても書きにくい言葉のようにも思いますが、実はカトリック教会というのは使徒信条の中で、私たちが聖なる行動の教会というところをね、普遍の教会というふうに言います。普遍ね、その普遍の変というのはあまねくという字なんですけども、皆さんは最近あまねくなんていうちょっと古風な言葉をお使いになったことがありますか、ね、使わなくなったか、あるいは私も日々の暮らしの中で、あまねくと普通に使うかなっていうと、もしかするとこれまで使ったことがなかったけど、たまたまこの賛美歌によって、知るに及んだのかなと、まあ、要するにもう一つの漏れもなくですね、皆さんに行き渡らせるということがあまねくという、そういう言葉です。あまねく述べよ良き知らせを、誠の幸を求めつつもっと、つまり福音というものはあまねく、もう本当に例外なしに伝えられるべきものなんだということを、実は私は今日のこの朗読をいただいた聖書、これは我々の属する日本キリスト教団の聖書日課の御言葉ですから、日本各地の教会で多く読まれているところだろうと思いますけども、実は私は日本キリスト教団の聖書日課の選び方がとても気になって、そして今日そのことにもまず少し触れたいなと思いました。一般にはですよ、良きサマリア人、新教大学には良いサマリア人というその例え話は単独で読まれて、そして今日は詩識者の光雄さんがこの今日の修法にも予告にも、38節以下42節まで読むようになってるんですけども、光雄さんは皆さんがお気づきになったでしょうか、先生これはこの先も読んでいいんですか、先に聞いてよと思いましたけど、読まなきゃいけないのであります。そこにはね、私は深い意味があるんだろうと考えたんです。そしてその意味をね、先にお伝えをしたいと思います。大きな文脈もありますけども、朗読をいただいた聖書箇所では一人の立法の専門家、もう聖書に精通をしている、いろんなことがよく分かっているその人が、一 つの質問をしに来ましたね。何という質問だったでしょうか。それは、先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか、という問いかけでした。永遠というのを単純に私は長生きの延長線だというふうには理解しません。むしろ本当に変わることのない、安心して身を委ね続けることの変わらない愛というもの、あるいはその存在に身を任せ続けることができるという、その関係性の中で得られる喜びであり平安であり命だと。だから皆さんは100歳まで生きるなんてとんでもないと、もう永遠なんて言ったら私は1万年生きなきゃいけないのかっていう、そういう心配をする必要はありません。聖書が言いたいのはね、1000年2000年生きられますよっていうことではないということを、もう皆さんパッと区切って考え直してください。ついつい私たちは一歳でも長生きしましょうというのが永遠の命に結びつきがちなのかなと思いがちですけども、そうじゃない。で、そのために実は必要なことがありますよというんです。で、立法の専門家ですからイエス様は、では聖書には何と書いてあるのか、立法にはというのは、モーセ五書、創出、レビ、民、申命記がやはりユダヤの人々の根底にあるものですから、もちろんその他に預言書や文学的なものというのがありますけれども、何よりも大事なのは立法です。そしてそこにあるものを言ってごらんなさいという中で、その聖書の引用はさておき、良きサマリア人の例え話と、実はマルタとマリアのお話が結果的には重要な回答になっていると見るのが、私はふさわしい読み方ではないかということを皆さんにお伝えしたいと思います。すなわち、それはどういうことかというと、立法の専門家は聖書をよく知っているので、二つのことを言います。それは愛することですということにおいては共通をしています。私は愛することを大事にしています。なぜならば、それぞれにレビ記と申命記にそういうふうに書いてあるからですということを胸を張って言うわけです。じゃあ何を愛することなのか。一つは、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くし、あなたの神である主を愛せよ。で、この主を愛せよというのはね、もちろん前半部分の良きサマリア人の例え話と無関係ではないですが、むしろこの主を愛するということは、38節以降のマルタとマリアの姿勢の中で、どちらかというとここでは何か奉仕奉仕というのではなくて、しっかりとイエス様のお言葉を落ち着いた心で、ちょっと他のことは置いてでも、ゆっくりとした気持ちで聞くことができるというのが大事なんだというふうに、この立法の専門家の永遠の命を受け継ぐにはどうしたらいいのかというね、そのイエス様の人の問答の中の一つの答えがここにはあるというふうに考えると、あ、なるほどなということに気がつきます。もうマリアが何にもしないで、イエス様何とも思わないんですか、私ばっかりにさせてと。だけども一方においては、そのことはとても大事だと。じゃあ前半部分の良きサマリア人の例え話というものは何であるのか。それは、 主を愛せよということと同時に、また隣人を自分のように愛しなさいという、ね、このまたっていうのは、同じように一緒にっていうことでしょ。だから私たちは主を愛するということ、それはとても大事なんだ。でもその愛するというのはね、どういうことですかと言われるならば、一つの回答として、何よりも御言葉を愛して親しんで、私にとってはなくてはならないそのお声がここにあるんだ、教えがあり、私が寄るべきものはここにあるんだという気持ちをしっかり持つということは、皆さんが今なさっているように、ああ一週間忙しかった、なんでこんな風かなと思いながらも、皆さんはこの礼拝の時間を選び取っているわけです。そして静まって座る。でももう一つあるんだ。それは日々の暮らしの中での隣人、隣人との関わり合いであるということを考えるならば、なるほどなと思わされるわけです。私の怖い怖い先生の一人に、東島裕樹先生という、今宇和島の方で伝道牧会をされている信徒の友ではある時には、悔い改めますと、そう大昔のことじゃなくて、はっきりとね、どうしてそこに原稿の依頼があったのかもわからないんですけども、私は悔い改めなければならないことがありましたということを大胆になすことができる先生なんですが、その先生と共に九州教区にいた時に、私はその先生が総会議長で、私は主事という役割をしていましたけども、秘書役のようなことで、何かの書類をいろいろと作るということをしていましたが、会議をするときにね、その先生がよく言ったことが、バランスやでっていうんですね。何事もバランスやでと、いろんな文脈がありまして、そのことはもうここではお話をしませんけども、人間っていうのはね、トータルにおいてやはりバランスというのはすごく大事なんですね。私たちは偏りがちなところがあります。でもいろんなところに心配りができたり、あっちも頑張れるけどもこっちも頑張るということができる、あるいはそれはできなくても目を向けるということはおそらく重要なんだなということを、5年間ご一緒させていただく中で、相当お前何しとんやって言って、相当こっぴどく叱られたこともありますけども、愛を持って叱ってくださった先生の言葉なので、私は骨身に染みて、ありがたく思ってるんですね。さて、最初のところに今日ポイントを置いて、それでもなおお話をしたいのですが、隣人というねことについて、一体私たちはどんなふうに考えるのか。立法の専門家はですね、隣人を自分のように愛しなさいと、そしてそうだ、私は聖書に書いてあることはこういうことだということを知ってますよ先生、私を舐めたら困りますよと、言うわけです。するとイエス様は正しい答えだ、それを実行せよ、そうすれば命が得られる、まさに永遠の命が得られるということでもあると思いますが、このところはレビ記の18章の4節5節のところでね、法を行え、掟を守る、そのつまり御言葉に従って歩むということ、それを大事にしていくならば、必ずや命を得ることができるよというふうにイエス様はおっしゃるんですね。じゃあ隣人を自分のように愛しなさいと一体どういうことかと、ちょっと中身を飛ばして、最終的にはこれ例え話でね、目の前で起こっていることのように見える話が展開をしていますけども、じゃああなたは という言葉が36節であるんです。あなたはこの3人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うかっていう、 あなたはどう読むのか、あるいはどう捉えたのかって言われた時に、皆さんこの人は何て答えたのか、これをね、もしも中学とか高校大学生でもいいと思います。国語の時点で、さてあなたはこの追い剥ぎに襲われた人の隣人になったのは誰だと思いますか、その答えを簡潔に述べなさいという入学試験が出たら、皆さんは何と答えられるんですか。考えてくださいよ、乗ってくださいね、この問いかけに。試験問題ですよ、正しく書いてください。さて追い剥ぎに襲われた人の隣人になったのは誰ですか。じゃあペンを持って鉛筆を持って答えを書いておきましょうというふうにして、お書きになった答えをどなたか教えてください。遠慮なく教えてください。高校か大学か中学か、もうみんな急に元気なくなってうつむいて これね、その言葉っていうのは33節答えだろうと思われるのはね、33節だけにしか出てきてないんです。ところが旅をしているあるサマリア人はそばに来るとということで、もう面々と手厚く手厚くしてくれてるんでしょ。ここまでやるかと。でお金足りなかったら困るでしょうから、私は帰り道にまた寄りますから、出直してでもお支払いさせてくださいと言うんですから、皆さん答えは、ね、サマリア人でしょ。聖書に書いてある立法の専門家は何て答えたんでしょうか。37節にカッコ付けでこうがあります。その人を助けた人です。この答えは何を意味しているんでしょうか。ルカによる福音書のもう一つの有名な例え話の15章の後半に放蕩息子の例え話があります。で、放蕩をし尽くした弟は本当に身勝手で、異邦人の国で行き詰まってしまって、見るも哀れな格好でとぼとぼと帰ってきて、お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました、もう息子と呼ばれる資格はありません、雇い人の一人にしてくださいって言う。ところがありえないことが起こり始めました。なんと父親は駆け寄って抱きしめて、宴会だ、みんなで帰ってきた息子を祝おうじゃないか、死んでいたのに生き返ったんだからと、本当にこんなに喜んでいるご主人様の姿を見たことがないというぐらいに賑やかな、肉を焼く煙は上がり、また太鼓や鐘の音が聞こえる。これがその音がとぼとぼと日中の仕事で疲れ果てた兄さん、ね、帰ってくると、一体これは何事だ、何が起きたんだろうと思って家にたどり着くと、兄さん息子はですね、もう腹渡が煮えくり返って煮えくり返って、一体これはどういうことですか、父さん、私は何年間あなたにお仕えし続けていたんですか、 なのにあなたは一度たりともという不平不満を正直にまあ言うわけです。だけどもあの弟がってね、彼は言わないで、あの息子がって言うんですね。私はこの言い方ね、弟が帰ってきたって言いたくない、あの息子あの野郎がって言ってるに等しい。その思いが今日のこの立法の専門家がサマリア人ですってね言わないんですよ。一体これはどういうことなのでしょうか。そのことを今日少し丁寧にお話をしたいと思います。サマリア人とのユダヤ人との関係性についてとてもよく我々に知らせてくれるのは、ヨハネによる福音書の4章の良きサマリア、ごめんなさい、サマリアの女の井戸辺でね、命の水をもらうイエス様のその話が載っている、あのサマリアの女のお話だろうと思います。ヨハネによる福音書をちょっとだけご覧いただけると嬉しいですね。皆さんの聖書のページは何ページになりますか。多くの方は新約聖書の168ページになると思いますけれども、イエス様はどうしてもサマリアを通らなければならないという弟子たちからすると少し不可解な、でもイエス様がそうおっしゃるんであればやむを得ないなということで、旅を一緒にして、そしてサマリアに入っていきます。4節にサマリアを通らねばならなかった、まあ、そこにイエス様の心が現れているのですけども、でも旅に疲れて、水を飲みたいと、で弟子たちは町の方に、食料を得るために他の用もあったのかもしれません、行ってイエス様一人ぼっちでヤコブの井戸のところで水を汲む手立てがない中で、一人の女が人目を避けるようにしてわざわざ正午ごろ、普通ならば朝あるいは夕方水を汲むのに、そうじゃない時に水を汲むその女の姿を見かけて、それでイエス様はこうおっしゃった、水を飲ませてください、水を飲ませてください。その後の言葉に皆さん注目をしたいんです。女はね、迷惑な声掛けをするもんだね、あんた一体あんたは何なんだいという気持ちでこう言いました。ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。それはなぜか、ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからであるとあります。で、この箇所は何を意味をしているのか少しお話をしなければいけないと思います。ガリラヤのイエシュという聖書の翻訳があります。でこの山浦春次先生はですね、サマリア人のとの関係についてルカ福音書の方のとがきのようなところにかなりの長文を入れて、今日の良きサマリア人のところで歴史をまとめてくださってるんですね、それでももちろん足りないところがあるので補いながらお話をいたします。皆さんよく耳をあるいは、目を開いて聞いていただければと思います。聖書というのはですね、旧約の歴史がやはりわからないと面白さは 半減以下です、富士山を登るのに皆さんヘリコプターで頂上に運ばれたいですか。そんなことしたら急に息が苦しくなって先生危なくてかなわんわと殺すんですかと、私の大切な先生の関田博夫先生は80歳過ぎてから、富士山どうしても登りたいって言って登ったんですけど、皆さんはやめた方がいいかもしれません。で、富士山をね、頂上を極めるには皆さんやっぱり裾野から登り始めなければありがたみも何もないんですね、まあ、遠くから見た富士山は綺麗だけども登るのはこんなに大変かということにもなると思いますが、それでもね、まるで森は登ったかのように話してますが登ったことありません。でも綺麗な富士山は皆さんよりは見てた暮らしをしています。どっから見ても富士山は綺麗ですよ。山梨の方から見てもね、美しい。で、要するにね、新約聖書を知るためには旧約聖書の大事な部分、特に今日の箇所で言うとサマリアの地名が出てくる頃の歴史を少し知る必要があります。で、最初のユダヤにたどり着く前ですね、イスラエルの王様はサウルという人が王様でした。そしてサウルはやがてダビデという少年に嫉妬をするようになって、まさに気が狂わんばかりなような状態になってしまった。ダビデの奏でることに癒されながらも正常心を保てなくなってダビデの命を狙うようになってしまう。結果的にはダビデ王、ね、イエス様はその末裔としてこの世においでになる。ダビデとて完璧な人ではなかった。そしてダビデはあのアブシャロム、ごめんなさい、アブシャロムも大事な人ですけども、ダビデはですね、ウリアの妻、ウリアさんという優秀な部下とね、まあ、いわば簡単に言ったら不倫関係の中でウリアさんのね奥さんと関係を持って子を宿しました。そのウリアの妻によって得たソロモンという人がソロモンの栄華という繁栄を築く。ダビデの時には神殿ができなかったけども、ソロモン王を経て、まあ、立派な神殿ができるに、まあ、至るという。ですからサウル、ダビデ、ソロモンというふうに続いていったわけですけれども、それもね、長続きしなかった。統一王国というものがダビデの名のもとにできたんですね。いわゆるパレスチナの周辺の国家が一つになったと言われます。しかしやがて北王国イスラエルと南王国ユダというその国に分裂をしていきます。で、今日ちょっと話しておかなければいけないのは北王国イスラエルの方です。その中でですね、たくさんの王様の名前を挙げるともうなんだかわからなくなってしまうので、限定的にお話をしますけども、実は北王国イスラエルに難攻不落の都を作った王様がいます。それはオムリというね、オムリさん、オムリという王朝ができます。何代かにわたっての王朝です。その人が王様になったのは876年、分裂、国が分裂して北王国ができたのは922年ですから、 まあ、おおよそ50年近く経って、オムリという人は北王国にいろんな周囲の国との兼ね合いもありますけども、絶対にここならば大丈夫だという都を作るんです。実はそれがね、サマリアというところなんです。サマリアですから、私たちはついつい新約聖書のある情報からだけだと、サマリアっていうのはろくでもないところで、とんでもないところなんでしょというふうに考えてしまいますけども、そんなことはありません。むしろ今日皆さん学び直してください。列王記、そのあたりの歴史は丁寧に書かれていますけども、サマリアというのはね、非常に重要なところだった。でここならば攻め入れられることもないだろうというふうになったんですけれども、世界というのは広いですね、大きいですね。私はもう恥を忍んで正直にお話をしますけども、ね、その北王国イスラエルというところを、ね、襲いかかった国は皆さんも聞いたことがある国です。それはアッシリア。アッシリア、ね、アッシリアという国は本当にいわゆるメソポタミア文明が栄えたティグリス・ユーフラテス川周辺で1400年間も続いた驚異的な長寿国。バビロンという国がその後出てきます、台頭してきますけども、それバビロンなんかは相手にならないぐらいに目覚ましい古代オリエントのね、文明を築いていった大国なんです。まあ、中国何千年の歴史とかね、今でももうせめぎ合いが大国同士でありますね。時代は変わっても、実は聖書の時代もせめぎ合いだったんです。アッシリアについて私はそんな すごい国だったんだと。ニネベ、ね、聞いたことがあるでしょ、ヨナの話でニネベとかね、そこを都とする国ですけども、驚異的な国。そのアッシリアは紀元前9世紀から8世紀にかけて、実は新約聖書、旧約聖書の舞台である、特に旧約の舞台となるパレスチナ周辺に押し入ってくるんです。そんな大国が押し入ってくるって、私はまあその部分が不勉強だったということをね、申し上げてるんですけども、入ってきたらね、ひとたまりもないわけです。ろくな戦車だってないし、武器だってない、人員だって少ない、限界がある。そのね、アッシリアは何をしたのかっていうと、これは働く力になるなという人たちを捕囚として捕虜として連れてった。残ったのは力の弱い、あるいは労働力にならない、言葉は悪いけども女子供。そしてそこに他国からの力の有り余った人たちを入れて結婚させるんです。結婚させる、自分たちの影響力の及ぶ国を作ろうとしたというわけです。そうするとね、実はユダヤの人たちの信仰というのは純潔性をとても重んじるんですね。異教の血が入ってきたということで、その時点からサマリアは同じパレスチナの地域の中の一地域でありながら、あの人たちと私らは一緒にしてもらっては困りますよという歴史が始まるわけです。我々はね、それは人事のように言いますけども、どっかでそういうことを行ってきているところがあるんですよ。 あの人たちと一緒にしてもらっては困りますっていう言葉は違うけども、そういう態度を取ったり言葉を発したり、あそこには近づかない方がいいよなんていうことをね、それはあの悪い影響は上から来ますから、結果的に教育を受ける、あるいは親から言われてしまって、それを丸呑みにしてしまうっていうようなことが起きてしまう。それは本当に罪深いことで、そのアッシリアっていうのはね、だけどもね、悪いことをしたようだけれども、実は攻め入れられたあのサマリアの人々を実は燃え立たせたものがあったんです。これはあの月本明夫先生という古代オリエント学と旧約学の専門の先生が1994年だったと思いますけれども、出された5本で、聖書の時代という本で、サマリアとサマリア人というページがあるんです。聖書の時代、目で見る聖書の時代という、その中にね、さすが私がさすがっていうのもおこがましいけども、サマリア人が大事にしてたものの写真がきれいに出てます。これはサマリア御所の巻物括弧トーラーって書いてます。これはトーラーって何かっていうとね、要するに立法です。つまりモーセ御所なんです。で、彼らは何をする人になったかっていうと、モーセ御所を徹底的に大事にする、それだけを重んじる民になっていったんです。だから聖書も何も読まなくなったんじゃないんですよ。徹底して守る人になった。そして月本先生すごいなと思ったのは、こう書いてあります。サマリアという言葉はシャメロニームというけどもね、その言葉は実はもう一つ重ねられている。立法を守る人々、守る人々という言葉は何かっていうと、シャメリームっていう。だからサマリアというのは立法を守る人という意味なんです。ここまでよろしいですか。いや、これはね、私はファリサイ派はよくこう話し慣れてましたけども、サマリア人についてはこれまた不勉強でした。立法を守る人だった、彼らもね、誇り高い人だった。だから圧力が生じる。自分たちは自分たちの守り方で神様を崇めますと。で、混血がなされてしまったような人たちはエルサレムの神殿に入ってきてはいけないということを言うから、なおのことをサマリアで自分たちの仕方での礼拝をしていたというわけです。けれどもイエス様はね、今日の例え話において、おそらくそのイエス様の時代に聖書に精通していた人、宗教家を揶揄するというか、あなたたちは一体それでいいんですか、あなたたちの隣人というのはただ単に同胞だけのことを言ってるんじゃないですかっておっしゃってるわけです。よろしいですか。僕たちはね、人を愛することはできるんです。愛しやすい人は愛せるんです。好きな人は愛せるんです。イエス様は異なる考え方を持ってたり、異なる歴史を持ってたり、人間には様々な生き方があります。紆余曲折がある。それを本当に尊重することができる人として、あなたは人と人として向き合ってますか。どんな背景があるかということが私たちには簡単に分かるわけがない。私たちは実はあなたは神に作られた本当に尊い人だという、そういう尊敬する心を持って、誰に対しても向き合い、そして愛を抱くことができるようになれるか。 自分のことを大切にしてくれる人を愛するのは簡単ですよ。だけどもそれを超えて異なる考え方や異なるものを信じていたりするところに実はイエス様は進んでいこうとされた。だから福音書記者ルカは続編にあたる使徒言行録においてまずフィリポを通してサマリアへの伝道を記録をし、そしてペトロとパウロを通じてイエス・キリストの福音というものはユダヤ近郊にとどまるべきものではなくて世界的に向かっていかなければならない。だからマタイ福音書なんかはヘロデ王のことは書いてるけども皇帝アウグストゥースの時代のことなんか書かないでしょ。ルカは書いてますね。あの羊飼いの物語が広がっていく、あるいは宿屋には泊まる場所がなかったというそこのところに皇帝アウグストゥースの名前が出てくるのはルカという人の視点がそれぞれの福音書には良さがありますけどももっと広くあまねく福音を述べ伝えていくためには私たちは何をしなければいけないか、その一つは実は悔い改めです。あなたの持っている価値観は不十分ではないか、あなたはもうこれで十分だと思っているかもしれないけどもまだまだ目が開かれていない、心が開かれていないことが多すぎるんじゃないか。それは別の言葉で言うならば自分は不十分で欠けがある人間だということを認識しながら生きていくということです。実にそのことを今日の聖書は私たちに教えてくれている。私たちは問われますね。あなたが動けなくなった時に本当に助けを述べてくれたのは誰だったですか。私たちは今日一人の旅人であるということを私たちは思い起こしましょう。私たちを救ってくださったのは誰か。サマリア人と一体となってご自身を明かしてくださっているイエス様に他ならない。私たちは自らを助けることはできません。そして叫びを求めることすらできないことがある。だからこそ今日神の愛が示されました。お祈りをいたします。父なる神様、あなたの導きのもとに御言葉が与えられました。隣人となってくださったのは誰か。私の隣人は主よあなたです。感謝いたします。また私たちは日常の暮らしの中で隣人を違う形で必要とするものです。また隣人となってほしいと思っている人との出会いが与えられているにもかかわらず見て見ぬふりをし知らんぷりをし聞かなかったことにしスーッと逃げていってしまう弱さやずるさや愚かしさがあることをあなたの前で告白せざるを得ません。お許しください。主よ、私たちは共に生きるものです。手を携えてその賜物を捧げ互いの弱さを認め合いながら尊び合っていくことができるものにならせてください。神の国を私たち明かしさせてください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
また
賛美
いたしましょう。賛美歌563番ここに私はいます。お立ちください。
今